力勝利を下さる主栄光の輝きを褒めよ、歌いましょう。褒めよ、褒めよ、主の栄光、褒めよ、褒めよ、地へと力勝利を下さる。 いましょう。
Thank you.
9章の42節から50節、まず48節までだけお読みします。また私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を首に結わえつけられて海に投げ込まれた方がましです。もしあなたの手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。フグの実で命に入る方が、両手揃っていてゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片足で命に入る方が、両足揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのなら、それをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が、両目揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。そこでは彼らを食う蛆は尽きることがなく、火は消えることがありません。まずですね、44節と46節がないということに気づいておられますでしょうか。44ないんですよね。で、46もないんですよ。嫌いなんですかね、その数字が。だってね、日本では特定な数字に対して避けるそういう風習があるじゃないですか。特に4はそうでしょ。だから44が2つもっていうのはね、嫌だ、この数字嫌だって思うんでしょうかね。あるいは4だけじゃなく9もですね、同じように意味嫌われる場合がありまして、例えば駐車場なんかでは番号が振ってありますよね。12356っていう風にですよ。7810って4と9は抜かして、まあ9というのは苦しみをね、連想させる、4は死を連想させるということで、特に交通事故なんてね、起こさないようにという言を担いでるんでしょうかね。4と9は駐車場にはない。だから言いますもんね、車は9には止まれないってね。9じゃなくて急にはですよね。ユダヤです。そんな日本の独特な異常な風習は通じません。真面目にですよ、この43節の次だから44節でいいんじゃないですか。なんで45にするんですかね、おかしいじゃないですか。46節どこ行ったんですか。実はですね、この44節の44節、本来あるべき44節、何があるべきであったかというと、48節の言葉がそっくりそのまま44節としてここにあったはずだということなんですよ。で、46節も同様に48節の言葉がそっくりそのまま46節として45の次にあったはずだと。つまり47、48節というパターン、よろしいでしょうかね。もしつまずきを引き起こすならそれ捨ててしまえっていう47節だって、ゲヘナよりマシでしょって、ゲヘナはもうひどいとこだよっていうのが48節ね。だからつまずきを起こすものは捨てろ、ゲヘナはひどいからねっていう、このパターンが43、44、そして45、46と3回同じパターンが続いていたっていうのが本来らしいんですよ。ただ昔の有力な写真じゃなくて写本、有力な写本の中にその繰り返しを省くものがあるんらしくってですね、それでその本来はあるのかもしれないけどないって形で、なんでそんな脅す必要あるかなとは思うんですけど、43で44は抜いて、45で46は抜いて、ってなんで抜くかって48に書いてあるから、同じことだからって、そういうことをしちゃうんですね。 まあね、そんなことよりも大事なのはこの厳しさですよ。大事じゃなくて重大なのはね、この厳しさ。たとえ片手片足を失ってもゲヘナ地獄よりマシだって、ゲヘナではウジ虫に体を食われ消えない炎で焼かれるって、想像しただけでゾッとしますよね。ウジ虫に体を食われるんですよ。多くはって、だからそれが嫌ならこうしろってわけですよね。すなわちどうしろと言ってるか、つまずきとなるものを取り除けと、ね、もし手がつまずかせるなら、例えばその手で人を殴るって言うんだったらその手切り捨てろと、もし足がつまずかせるならばね、こっそりと誰にも知られたくない悪いところに足が向かうって言うなら足を切り捨てろと、もし目が、ね、見てはならぬものを見るって言うなら目をえぐり出せと。厳しいですよね。それぐらい徹底的に罪から離れろって言ってることになるわけなんですけども、だって地獄よりマシでしょって、ウジに体食われるよりマシでしょって、いやでもねついていけませんって思わないでしょうか。いいえ、それが、当たり前のクリスチャン、そうであってこそクリスチャン、これが標準スタンダードな戒め、その是非を問う余地はない、疑うなってことでしょうか。そこが重大でしょ、そう思いません？これがクリスチャンだよって言われたらね、本当にこれするんですかって、そうだよこれ標準って、これが標準？じゃあ歴史上クリスチャンの歴史の中で本当にそれを実行した人いますか？これが標準だって言うんだったらですよ。あの聖フランチェスコご存知でしょうか皆さん。カトリックの聖人と呼ばれている人ですけども、まあカトリックの教義をどうこう言うつもりはないんですが、あの聖フランチェスコという人は本当にですね、清さを求めて、とことん清さを求めて、自分の中にある罪をですね、直視して、それで苦しんで苦しんで苦しんで、ものすごく罪に抵抗してですね、苦しんだ人なんですけれども、あのフランチェスコだす、フランチェスコでさえこんなことはしませんでしたよ。手を切り捨てるとか目玉をえぐり出すとか、人一倍も人十倍も罪に苦しんだ、真面目に罪と向かい合った、そんな人でしたけどね。だから普通の人はあそこまで苦しまないと思うので、ね、例えばまあそうね、そうは言ってもね、人間は罪人だからね、しょうがないよねって、そういうふうないい意味での開き直りをしている人がほとんどではないんでしょうかね。それでいいんじゃないでしょうか。だって皆さん本気でこんなことをしようと思ったら、目玉いくつあっても足りませんよ。2つじゃ少なすぎる。何よりもですね、そんなことをしろっていうのは立法主義じゃないんですか。そうでしょ。ほんの小さな些細な罪さえ犯してはならないんだと、もしそんなことをするぐらいなら 手を切り捨てろって、立法主義でしょこれね。だから私たちはこれを実行しようっていう気は持ってないと思いますが、それは人によるかもしれません。いかがですか皆さんは。これ実行したいって思ってます？ 思っていないのに、やる気はないのに、アーメンって言うんだったら、それは自分を偽ってる、欺瞞だということになってしまいますので、ですから偽善欺瞞、それを避けるためには、これを本気で実行するか、あるいはそんなことを気にする必要がないぐらい完全な聖人になるか。もう完全な聖人になるってことは人間じゃなくなるってことでもありますけどね。どっちか、どっちも無理ですよ、無理。じゃあどうすればいいんですか。残る方法は何でしょうか。それは真実を知ることです。真実をすれば解放されるんですよ。真理はあなたを自由にするんです。問題はですね、つまずきとは何かなんです。つまずき、一般的にはしくじることとか、物事がスムーズに進まないこととか、そんな時につまずいたっていうんですよね。例えば新しいプロジェクトがのっけからつまずいたっていう風なんですね、言い方。うまく進まない、壁にぶち当たった、そんな時つまずきと言いますよ。キリスト教的にはつまずきというのは、信仰がくじけることとか不信仰になることとかを指してつまずくというんですよね。あるいは、この信頼が崩れてがっかりすることとかね。例えばある皆さんのクリスチャンの友達がね、皆さんに、え、お宅の牧師先生ネクタイしてないの、つまずくいや、そんなこと言われても持ってないもん。いや、昔は持ってたんですけどね、ある時からネクタイをもう捨ててしまいました。聖書ではつまずくというのは罪、堕落への誘惑のことをつまずきと言います。罪への誘惑、堕落への誘惑、それはつまずきだと、ね、その罪の誘惑、堕落の誘惑というものを受けて、それに負けてしまった場合どうなるかって言ったら、霊的な破滅に落ちるわけですよね。よろしいですか。だから簡単に言えばですね、霊的な破滅へと追いやること、それがつまずきを与えるっていうことなんです。霊的な破滅へと追いやること、それがつまずきを与えるということ。ですから42節をそういう意味で読んでください。また私を信じるこの小さい者たちの一人にでも、霊的な破滅へと向かわせるようなものはってことなんですよ。つまずきを与えるっていうことはそういうことですね。イエス様を信じる小さな弱いクリスチャンね、もうイエス様にすがるしか私には他に何もできないんですって、ただイエス様にすがって天国になんとか入れる、それだけがもう私の希望でっていうような弱いクリスチャンをね、破滅へと追いやるようなもの、そのわずかなね、イエス様へすがりたいというそのわずかな信仰を奪い取ろうとするようなものですよ。ひどいやつですよね。そんなことをする者は、なんて書いてあるか、首に、大きい石臼を首に結えつけられて海に投げ込まれた方がマシです。一言で言えば死ねってことですよ。 死んだ方がマシって、これ42節は先週フライングで話しましたよね。だからなんでそんなひどいことをイエス様言うんかって言ってね、早く死んでくれた方がね、滅ぼされなくって済む人が、ね、いるからですよ。この人長生きしてたら何人滅ぼされるかわからんって。だからお互い信仰があるうちに死んだ方がマシだって。ですからつまずかせるとは何のことかなんですよね。要は滅びに追いやるということであるということをですね、押さえてください。つまずかせるというのは滅びに追いやるということ。そこでです、もし手があなたのつまずきとなるなら、43節ね、言い換えるならば、もしあなたの手があなたを滅ぼすならということです。それは別に手じゃなくったって、耳でも口でも眉毛でもいいんですよ。それは比喩だから。だって眉毛がどうやって滅ぼしますか、クリスチャンを、ね、目がどうやってクリスチャンを滅ぼしますか。目噛んで死ねっていうギャグはありますけどね、目が私を滅ぼしますかって。だから実際にね、クリスチャンが滅びるってどういうことか、つまり地獄に落ちるですよ。クリスチャンを地獄で滅ぼすことができるものは何かって言ったら、ナイフでもないし、それは思いついたわけじゃなくて、結果的にギャグかっていうことになっただけですけど、ナイフとかじゃないしね、毒ガスとかそういうもので魂は滅ぼされないわけですよ。だから私たちクリスチャンの魂が滅ぼされる、それは何かって言ったら偽りの教え、ね、この偽りの教えこそが私たちクリスチャンの魂を滅ぼす力のある唯一のものなんです。で、その偽りの教えを取り込もうとする、どうやってですか、目とかでしょ、なんか悪い本読んでね、でそれどこで買ってきたのって、いや王国会館でって言って、足がそこへ行かせるってね。そうだから足とか手とか目をね捨ててしまえっていうのはそういうことなんですよ。偽りの教えを取り込もうとする、それが足であり手であり目であるから、ね、だからこの47節でイエス様おっしゃっているようにですね、もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのなら、それをえぐり出しなさいということでありますよ。目自身が私たちを滅ぼすわけじゃありません。その目を通して偽りの教えというものを取り入れて滅びへと、ね、向かわせるならば、もう見るのやめなさいって、偽りの教えに近づくなって、偽りの教え、そんな本に触るなって、そんなところに行くなと、滅ぼされたくないならばそんなところから離れろ、そんなものを捨てろと、そういうことなんですね。ですから些細な罪で、ね、目をえぐり出せとか言ってるんじゃないんですよ。だってテレビとか見てたら普通に何ですか、コマーシャルでもね、下着のコマーシャルって女性のモデル使うわけじゃないですか、ね、あ、ただぼーっとテレビ見てるだけでそういう映像が目に入った時に、うわ、めぐりえぐり出す、そういう些細な罪で目をえぐり出せなんてことを言ってるわけじゃないわけですよ。もしそれが本当だったらそんな恐ろしい宗教入りたくないですよ、誰だって、多分嫌って思うと違いないですよ。地獄の方がマシかなって思うぐらい厳しいでしょ。 最後の49、50節を読みますが、すべては火によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。すべては火によって塩気をつけられる。塩は効き目のあるものだと。ちょっと余談ですが、この聖書で塩気を保てとイエス様がおっしゃっている、それは何のため？腐敗を防ぐためだとね。塩は腐敗、腐らせるのを腐らせないように塩が必要なんだというわけなんですけども、実際のところはですよ、塩で腐るものがあるわけですね。ご存知でしょうか？塩で何が腐るかって言ったら、コンクリートとか、鉄、それは塩によって腐ります。だから海岸に自動車で海岸に行ったらね、足回り洗えとか言われる。なんでかって、潮風を受けて鉄がね、錆びてし、腐ってしまうからでしょ。海岸に建ってる家とか建物とかね、そうやって 鉄塔でさえも潮風によって腐っていくわけですよね。だから潮がいいものっていうのは、ある一面そうなのであって、全面的にどんな場合でも潮がいいっていうことではないんですよね。だから塩気を保てっていうことをですね、クリスチャンとして、その何ですか、辛口のクリスチャンとなってみたいな、いろんな解釈というか適用というかね、あるわけですけど、まあそれで私はコンクリートのように頑丈なクリスチャンと思っている人が腐るかもしれない。もう一本鉄筋の入った、筋の入ったクリスチャン、その鉄筋も腐らせてやろうかっていう塩のクリスチャンね。まあ、ちょっと話逸れましたが、全ては火によって塩気をつけられるっていうんですけど、火って何ですか？火って43から48節で言われている火っていうのは、ゲヘナの火でしょ、地獄の火なんですよね。例えば43、ゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあって、ゲヘナの火がここでは話題になっているわけですよね。そのゲヘナ、地獄の炎が塩気をつける。地獄の炎っていうのは破滅の象徴ですよね。その地獄の炎が塩気をつけるんですか？おかしいですね。違いますね、これは。だから確かに43節で言ってるのは地獄の炎ですけども、49節で言ってる炎はそうじゃない。それは信仰生活での試練のことを指しているわけです。その信仰生活における試練、火が信者の魂を精錬するというか清める。すべては火によって塩気をつけられる、そういうことを言っているわけですよ、この言葉はね。第一ペテロ開いてみてください。第一ペテロの一章の七節を見ればわかります。第一ペテロの一章の七節、415ページ、第一ペテロの一章の七節です。あ、そうか、版が違うからページ数が違うんだね、それね。はい、お読みします。信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かります。このことなんですよ。信仰の試練、それが火だって、それによって 精錬されるんだって、信者が。つまり不純物が取り除かれて純粋になっていくってことですね。ですからマルコで言っているところの、このマルコの9章の50節、塩は効き目のあるものです、しかしもし塩に塩気がなくなったら何によって塩気を取り戻せましょう、あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさいって書いてある。塩気を保てとはどういう意味かね、あの辛口の評論家みたいになれってことじゃないわけですよね。どういう意味か、それは純粋な信仰を保てっていうことですね。言い換えるならば、世俗的な考え方に染まるなということ、それが自分自身のうちに塩気を保てということの意味です。よろしいですか。もう一度言いますね。純粋な信仰を保て、あるいは世俗的な考え方に染まるなということ。なぜイエス様がここでそんなことを言うかって言ったらね、この話の前に何があったかですよ。弟子たちは自分たちの中で誰が一番偉いかって言い争ってたわけですよね。そうでしょ。そしてね、まだ弟子にもなってないやつが悪霊を追い出してるって知って、それを無理無理やめさせたわけでしょ。なんで？プライドですよ、嫉妬ですよね。妬んだからでしょ。そうやって人を排除してたんですよ、仲間であるってイエス様おっしゃってるような人をね。実に世俗的な考え方に染まってしまっていた弟子たちです。誰が一番偉いかってね、あいつは仲間じゃないってね。ですからそんなことをやめなさいって言ってるわけですよ、イエス様は。それが50節の最後の言葉、互いに和合して暮らしなさい。いいですか皆さん、互いに和合して暮らしなさい。それをね、普段の生活でいがみ合わないようにってね、そんな風に意味を受け取ってしまったら話の脈絡関係ないじゃないですか。なんで急にそんなことを言うんですかっていう話ですよ。話の脈絡がめちゃくちゃで、もう弟子たちが誰が一番偉いかってね論争してた、そしてあんなやつ仲間じゃないって言って排除してた、そんなことをやめろって、互いに和合しろって言ってるわけですよ。そういう文脈なんです。それをその文脈を見もせず多くの人は言うわけですよ。和合しなさい、仲良くしなさい、喧嘩するな、いがみ合うなって、幼稚園みたいなことをね。批判するな、批判するなとか言う人いますけどね、その人が一番批判してるんですよ。まあクリスチャン同士、牧師同士で互いに批判し合っている人たちがいるけれども、私は批判するなというのであるけれども、彼らは批判、お互いに私のところが一番正しいと、いや、あの教会は間違ってるとか言って批判ばっかりして、あのアンポンタンたちは言ってめちゃくちゃ批判してるんですよ。あれと一緒ですよ、許さないと許さないぞっていうやつと一緒ですよ。意味わからん。一番偉いとか一番大きい教会とか一番有名なとか、そういうことが大好きな人たちがいるわけですよ。 繁栄の人とかね、カルトの人とか、まさに特権意識、プライドですよね。この時の弟子たちと同じですよね。特権意識、プライド、自分たちはイエス様の弟子、あいつは違うとかね、その弟子の中で誰が一番偉いかわしだとかね、そんなところから私たちは離れて共に命の道を歩みたいと思います。それが神様の願いですよね。命の道を歩んでほしいというのが、神は、願わくはですけども、神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。これもね、誤解したい人はいくらでも誤解するんですよ。神様は全ての人が救われることを望んでるんだから、最後には絶対全ての人を救ってくださるんだって。万人救済説、これも根強いですね。牧師の中にもそういう人いますからね。全ての人は最後には救われるって。いや、神様は願ってるだけで絶対救うとか言ってないわけですよ。ですから私たちはですね、神様の御心を知って、この救いの道、命の道をですね歩み続けて、神様が望んでおられる通りに、救われる、イエス様をキリストと信じるだけじゃなくって、そのキリストこそ私の主だと受け入れて命の道を歩み続けていきたいわけです。その道を歩くのは誰か、誰かがその道を歩いてくれるように、あの人もとか願うのは当然かもしれませんけど、それよりもまず私たちがその道を歩み続けましょう。お祈りしたいと思います。
主と共に歩む、その楽しさよ、主の踏みかかいし、
Oh
と足を